2月24日に突然ロシアがウクライナを侵攻、その日侵攻直前にロシアの国営テレビはプーチン大統領の国民向けの演説を放送しました。プーチン大統領は何を語ったのか。演説全文は次の通りです。プーチン大統領演説、2022年2月24日 NATO の東方拡大への危機感。親愛なるロシア国民の皆さん、親愛なる友人の皆さん、今日はドンバス、ウクライナ東部のドネツク州とルガンスク州で起きている悲劇的な事態、そしてロシアの重要な安全保障問題に改めて立ち返る必要があると思う。まず今年2月21日の演説で話したことから始めたい。それは私たちの特別な懸念や不安を呼び起こすもの、毎年着実に西側諸国の無責任な政治家たちが我が国に対し露骨に無遠慮に作り出しているあの根源的な脅威のことだ。つまり NATO の東方拡大、その軍備がロシア国境へ接近していることについてである。この30年間私たちが粘り強く忍耐強くヨーロッパにおける対等かつ不可分の安全保障の原則について NATO 主要諸国と合意を形成しようと試みてきたことは広く知られている。私たちからの提案に対して私たちが常に直面してきたのは霊障的な欺瞞と嘘、もしくは圧力や恐喝の試みだった。その間 NATO は私たちのあらゆる抗議や懸念にもかかわらず絶えず拡大している。軍事機構は動いている。繰り返すが、それはロシアの国境のすぐ近くまで迫っている。西側諸国が打ち立てようとした秩序は混乱をもたらしてきた。なぜこのようなことが起きているのか。自分が優位であり絶対的に正しく何でもしたい放題できるというその厚かましい態度はどこから来ているのか。私たちの国益や至極当然な要求に対する無配慮かつ軽蔑的な態度はどこから来ているのか。答えは明白。すべては簡単で明瞭だ。1980年代末、ソビエト連邦は弱体化し、その後完全に崩壊した。当時起きたことの一連の流れは、今でも私たちにとって良い教訓となっている。それは、権力や意志の麻痺というものが完全なる大敗と忘却への第一歩であるということをはっきりと示した。当時、私たちはしばらく自信を喪失し、あっという間に世界のパワーバランスが崩れたのだ。これにより従来の条約や協定には事実上効力がないという事態になった。説得や懇願ではどうにもならない。覇権、権力者が気に入らないことは古風で時代遅れで必要ないと言われる。それと反対に彼らが有益だと思うことはすべて最後の審判の真実かのように持ち上げられ、どんな代償を払ってでも粗暴にあらゆる手を使って押し付けてくる。賛同しない者は膝を折られる。私が今話しているのはロシアに限ったことではないし、懸念を感じているのは私たちだけではない。これは国際関係のシステム全体、時にアメリカの同盟諸国にまでも関わってくるものだ。ソビエト連邦の崩壊後、事実上の世界の再分割が始まり、これまで培われてきた国際法の規範が、そのうち最も重要で基本的なものは第二次世界大戦の結果採択され、その結果を定着させてきたものであるが、それが自らを冷戦の勝者であると宣言した者たちにとって邪魔になるようになってきた。もちろん実務において国際関係において、またそれを規定するルールにおいては、世界情勢やパワーバランスそのものの変化も考慮しなければならなかった。しかしそれはプロフェッショナルによどみなく忍耐強く、そして全ての国の国益を考慮し尊重し、自らの責任を理解した上で実行すべきだった。しかしそうはいかなかった。あったのは絶対的な優位性と現代版専制主義から来る陶酔状態であり、 さらに一般教養のレベルの低さや自分にとってだけ有益な解決策を準備し採択し押し付けてきた者たちの傲慢さが背景にあった。事態は違う方向へと展開し始めた。例を挙げるのに遠く遡る必要はない。まず国連安保理の承認なしにベオグラードに対する流血の軍事作戦を行い、ヨーロッパの中心で戦闘機やミサイルを使った。数週間にわたり民間の都市や生活インフラを絶え間なく爆撃した。この事実を思い起こさなければならない。というのも西側にはあの出来事を思い出したがらない者たちがいるからだ。私たちがこのことに言及すると、彼らは国際法の規範について指摘するのではなく、そのような必要性があると思われる状況だったのだと指摘したがる。その後、イラク、リビア、シリアの順が回ってきた。リビアに対して軍事力を不法に使い、リビア問題に関する国連安保理のあらゆる決定を曲解した結果、国家は完全に崩壊し、国際テロリズムの強大な温床が生まれ、国は人道的大惨事に見舞われ、いまだに止まらない長年にわたる内戦の沼にはまっていった。リビアだけでなく、この地域全体の数十万人、数百万人もの人々が陥った悲劇は、北アフリカや中東からヨーロッパへ難民の大規模流出を引き起こした。シリアにもまた同じような運命が用意されていた。シリア政府の同意と国連安保理の承認がないまま、この国で西側の連合が行った軍事活動は侵略、介入に他ならない。ただ、中でも特別なのは、もちろんこれもまた何の法的根拠もなく行われたイラク侵攻だ。その口実とされたのは、イラクに大量破壊兵器が存在するという信頼性の高い情報をアメリカが持っているとされていることだった。それを公の場で証明するために、アメリカの国務長官が全世界を前にして白い粉が入った試験管を振ってみせ、これこそがイラクで開発されている化学兵器だと断言した。後になってそれはすべてデマであり、ハッタリであることが判明した。イラクに化学兵器など存在しなかったのだ。信じがたい、驚くべきことだが、事実は事実だ。国家の最上層で国連の壇上からも嘘をついたのだ。その結果、大きな犠牲、破壊がもたらされ、テロリズムが一気に広がった。世界の多くの地域で西側が自分の秩序を打ち立てようとやってきたところでは、ほとんどどこでも結果として流血の癒えない傷と国際テロリズムと過激主義の温床が残されたという印象がある。私は話したことはすべて最もひどい例のいくつかであり、国際法を軽視した例はこの限りではない。アメリカは嘘の帝国、NATO が1インチも東に拡大しないと我が国に約束したこともそうだ。繰り返すが騙されたのだ。俗に言う見捨てられたということだ。確かに政治とは汚れたものだとよく言われる。そうかもしれないが、ここまでではない。ここまで汚くはない。これだけのいかさま行為は、国際関係の原則に反するだけでなく、何よりもまず一般的に認められている道徳と倫理の規範に反するものだ。正義と真実はどこにあるのだ？あるのは嘘と偽善だけだ。ちなみに、アメリカの政治家、政治学者、ジャーナリストたち自身、ここ数年でアメリカ国内で真の嘘の帝国が出来上がっていると伝え、語っている。これに同意しないわけにはいかない。まさにその通りだ。しかし、謙遜する必要はない。アメリカは依然として偉大な国であり、システムを作り出す大国だ。その衛星国はすべておとなしく従順に言うことを聞き、どんなことにでも同調するだけではない。それどころか行動を真似し、提示されたルールを熱狂的に受け入れてもいる。だからアメリカが自分のイメージ通りに形成した、いわゆる西側陣営全体が、まさに嘘の帝国であると確信を持って言えるのには、それなりの理由があるのだ。我が国について言えば、ソビエト連邦崩壊後、 神聖ロシアが前例のないほど胸襟を開き、アメリカや他の西側諸国と誠実に向き合う用意があることを示したにもかかわらず、事実上一方的に軍縮を進めるという条件のもと、彼らは我々を最後の一滴まで絞り切り、とどめを刺し、完全に壊滅させようとした。まさに90年代、2000年代初頭がそうで、いわゆる集団的西側諸国が最も積極的にロシア南部の分離主義者や傭兵集団を支援していた時だ。当時、最終的にコーカサス地方の国際テロリズムを断ち切るまでの間に、私たちはどれだけの犠牲を払い、どれだけの損失をかぶったことか、どれだけの試練を乗り越えなければならなかったか、私たちはそれを覚えているし、決して忘れはしない。実際のところ、つい最近まで私たちを自分の利益のために利用しようとする試み、私たちの伝統的な価値観を破壊しようとする試み、私たちロシア国民を内側から蝕むであろう偽りの価値観や、すでに彼らが自分たち側の国々に乱暴に植え付けている思考を私たちに押し付けようとする試みが続いていた。それは人間の本性そのものに反するゆえ、大敗と対価に直接つながるものだ。こんなことはありえないし、これまで誰もうまくいった試しがない。そして今も成功しないだろう。いろいろあったものの、2021年12月、私たちは改めてアメリカやその同盟諸国と、ヨーロッパの安全保障の原則と NATO 不拡大について合意を成立させようと試みた。すべては無駄だった。アメリカの立場は変わらない。彼らはロシアにとって極めて重要なこの問題について、私たちと合意する必要があるとは考えていない。自国の目標を追い求め、私たちの国益を無視している。そしてもちろん、こうした状況下では、私たちは疑問を抱くことになる。今後どうするべきか、何が起きるだろうかと。私たちは1940年から1941年初頭にかけて、ソビエト連邦が何とか戦争を止めようとしていたこと、少なくとも戦争が始まるのを遅らせようとしていたことを歴史的によく知っている。そのために文字通りギリギリまで潜在的な侵略者を挑発しないよう努め、避けられない攻撃を撃退するための準備に必要な最も必須で明白な行動を実行に移さない、あるいは先延ばしにした。最後の最後で講じた措置は、すでに壊滅的なまでに時宜を逸したものだった。その結果、1941年6月22日、宣戦布告なしに我が国を攻撃したナチスドイツの侵攻に十分対応する準備ができていなかった。敵を食い止め、その後潰すことはできたが、その代償はとてつもなく大きかった。大祖国戦争を前に侵略者に取り入ろうとしたことは、国民に大きな犠牲を強いる過ちであった。最初の数ヶ月の戦闘で、私たちは戦略的に重要な広大な領土と数百万人の人々を失った。私たちは同じ失敗を二度は繰り返さないし、その権利もない。世界覇権を求める者たちは、公然と、平然と、そしてここを強調したいのだが、何の根拠もなく、私たちロシアを敵国と呼ぶ。確かに彼らは現在、金融、科学技術、軍事において大きな力を有している。それを私たちは知っているし、経済分野において常に私たちに対して向けられている脅威を客観的に評価している。そしてまた、こうした厚かましい恒久的な恐喝に対抗する自国の力についても、繰り返すが、私たちはそうしたことを幻想を抱くことなく極めて現実的に見ている。軍事分野に関しては、現代のロシアはソビエトが崩壊し、その国力の大半を失った後の今でも、世界で最大の核保有国の一つだ。そしてさらに、最新鋭兵器においても一定の優位性を有している。この点で我が国への直接攻撃は、どんな潜在的な侵略者に対しても壊滅と 悲惨な結果をもたらすであろうことに疑いの余地はない。また防衛技術などのテクノロジーは急速に変化している。この分野における主導権は今もこれからも目まぐるしく変わっていくだろう。しかし私たちの国境に隣接する地域での軍事開発を許すならば、それは何十年も先まで、もしかしたら永遠に続くことになるかもしれないし、ロシアにとって増大し続ける絶対に受け入れられない脅威を作り出すことになるだろう。 NATO によるウクライナ領土の軍事開発は受け入れがたい。すでに今 NATO が東に拡大するにつれ、我が国にとって状況は年を追うごとにどんどん悪化し危険になってきている。しかもここ数日、 NATO の指導部は自らの軍備のロシア国境への接近を加速させ促進する必要があると明言している。言い換えれば、彼らは強硬化している。起きていることをただ傍観し続けることは私たちにはもはやできない。私たちからすればそれは全く無責任な話だ。 NATO が軍備をさらに拡大しウクライナの領土を軍事的に開発し始めることは私たちにとって受け入れがたいことだ。もちろん問題は NATO の組織自体にあるのではない。それはアメリカの対外政策の道具に過ぎない。問題なのは、私たちと隣接する土地に、言っておくがそれは私たちの歴史的領土だ、そこに私たちに敵対的な反ロシアが作られようとしていることだ。それは完全に外からのコントロール下に置かれ、 NATO 諸国の軍によって強化され、最新の武器が次々と供給されている。アメリカとその同盟諸国にとってこれはいわゆるロシア封じ込め政策であり、明らかな地政学的配当だ。一方我が国にとってはそれは結局のところ生死を分ける問題であり、民族としての歴史的な未来に関わる問題である。誇張しているわけではなく実際そうなのだ。これは私たちの国益に対してだけでなく、我が国家の存在主権そのものに対する現実の脅威だ。それこそ何度も言ってきたレッドラインなのだ。彼らはそれを超えた。そんな中ドンバスの情勢がある。2014年にウクライナでクーデターを起こした勢力が権力を乗っ取り、お飾りの選挙手続きによってそれを維持し、紛争の平和的解決を完全に拒否したのを私たちは目にした。8年間、終わりの見えない長い8年もの間、私たちは事態が平和的、政治的手段によって解決されるよう、あらゆる手を尽くしてきた。すべては徒労に帰した。先の演説でもすでに述べたように、現地で起きていることを同情の念なくして見ることはできない。今はもうそんなことは到底無理だ。この悪夢をロシアしか頼る先がなく、私たちにしか希望を託すことのできない数百万人の住民に対するジェノサイド、これを直ちに止める必要があったのだ。まさに人々のそうした願望、感情、痛みがドンバスの人民共和国を承認する決定を下す主要な動機となった。さらに強調しておくべきことがある。NATO 主要諸国は自らの目的を達成するためにウクライナの極右民族主義者やネオナチをあらゆる面で支援している。彼らはクリミアとセバストポリの住民が自由な選択としてロシアとの再統合を選んだことを決して許さないだろう。当然彼らはクリミアに潜り込むだろう。それこそドンバスと同じように戦争を仕掛け殺すために、大祖国戦争の際ヒトラーの片棒を担いだウクライナ民族主義一味の虐殺者たちが無防備な人々を殺したのと同じように、彼らは公然とロシアの他の数々の領土も狙っていると言っている。全体的な状況の流れや入ってくる情報の分析の結果が示しているのは、ロシアとこうした勢力との衝突が不可避だということだ。それはもう時間の問題だ。彼らは準備を整えタイミングを伺っている。今やさらに核兵器保有までも求めている。そんなことは絶対に許さない。前にも述べた通り、ロシアはソビエト連邦の崩壊後新たな地政学的現実を受け入れた。 私たちは旧ソビエトの空間に新たに誕生したすべての国々を尊重しているし、また今後もそのように振る舞うだろう。それらの主権を尊重しているし、今後も尊重していく。その例として挙げられるのが、悲劇的な事態、国家としての一体性への挑戦に直面したカザフスタンに対して私たちが行った支援だ。しかしロシアは今のウクライナから常に脅威が発せられる中では安全だと感じることはできないし、発展することも存在することもできない。2000年から2005年にかけ、私たちはコーカサス地方のテロリストたちに反撃を加え、自国の一体性を守り抜き、ロシアを守ったことを思い出してほしい。2014年にはクリミアとセバストポリの住民を支援した。2015年、シリアからロシアにテロリストが入り込んでくるのを確実に防ぐため、軍を使った。それ以外、私たちには自らを守る術がなかった。ウクライナ東部の親ロシア派の武装勢力からの支援要請、今もそれと同じことが起こっている。今日これから使わざるを得ない方法のほかに、ロシアを、そしてロシアの人々を守る方法は私たちには一つも残されていない。この状況下では断固とした素早い行動が求められている。ドンバスの人民共和国はロシアに助けを求めてきた。これを受け、国連憲章第7章51条とロシア安全保障会議の承認に基づき、また本年2月22日に連邦議会が批准したドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国との友好及び協力に関する条約を履行するため、特別な軍事作戦を実施する決定を下した。その目的は、8年間ウクライナ政府によって虐げられ、ジェノサイドにさらされてきた人々を保護することだ。そしてそのために私たちはウクライナの非軍事化と非ナチ化を目指していく。またロシア国民を含む民間人に対し、数多くの血生臭い犯罪を犯してきた者たちを裁判にかけるつもりだ。ただ私たちの計画にウクライナ領土の占領は入っていない。私たちは誰のことも力で押さえつけるつもりはない。同時にソビエトの全体主義政権が署名した文書は、それは第二次世界大戦の結果を明記したものだが、もはや履行すべきではないという声を最近西側諸国から聞くことが多くなっている。さて、それにどう答えるべきだろうか。第二次世界大戦の結果はナチズムに対する勝利の祭壇に我が国民が捧げた犠牲と同じように神聖なものだ。しかしそれは戦後数十年の現実に基づいた人権と自由という崇高な価値観と矛盾するものではない。また国連憲章第1条に明記されている民族自決の権利を取り消すものでもない。ソビエト連邦が誕生した時も、第二次世界大戦後も、今のウクライナの領土に住んでいた人々にどのような生活を送っていきたいかと聞いた人など一人もいなかったことを思い出してほしい。私たちの政治の根底にあるのは自由、つまり誰もが自分と自分の子供たちの未来を自分で決めることのできる選択の自由だ。そして今のウクライナの領土に住むすべての人々、希望するすべての人々がこの権利、つまり選択の権利を行使できるようにすることが重要であると私たちは考えている。これに関しウクライナの人々にも言いたい。2014年、ロシアはあなた方自身がナチスと呼ぶ者たちからクリミアとセバストポリの住民を守らなければならなかった。クリミアとセバストポリの住民は自分たちの歴史的な祖国であるロシアと一緒になることを自分たちで選択した。そして私たちはそれを支持した。繰り返すが、その他に道はなかった。 目的はウクライナの占領ではなく、ロシアを守るため。現在起きていることはウクライナ国家やウクライナ人の利益を侵害したいという思いによるものではない。それはウクライナを人質に取り、我が国と我が国民に対し利用しようとしている者たちからロシア自身を守るためなのだ。繰り返すが、私たちの行動は我々に対して作り上げられた脅威、今起きていることよりも大きな災難に対する自己防衛である。 どんなに辛くともこれだけは分かってほしい。そして協力を呼びかけたい。できるだけ早くこの悲劇のページをめくり、一緒に前へ進むために。私たちの問題、私たちの関係を誰にも干渉させることなく自分たちで作り上げ、それによってあらゆる問題を克服するために必要な条件を生み出し、国境が存在するとしても私たちが一つとなって内側から強くなれるように。私はまさにそれが私たちの未来であると信じている。ウクライナ軍の軍人たちにも呼びかけなければならない。親愛なる同志の皆さん、あなたたちの父、祖父、曽祖父は今のネオナチがウクライナで権力を掌握するためにナチと戦ったのではないし、私たち共通の祖国を守ったものでもない。あなた方が忠誠を誓ったのはウクライナ国民に対してであり、ウクライナを略奪し国民を虐げている反人民的な集団に対してではない。その犯罪的な命令に従わないでください。直ちに武器を置き家に帰るようあなた方に呼びかける。はっきりさせておく、この要求に応じるウクライナ軍の軍人はすべて支障なく戦場を離れ家族のもとへ帰ることができる。もう一度重ねて強調しておく、起こりうる流血のすべての責任は全面的に完全にウクライナの領土を統治する政権の良心にかかっている。さて今起きている事態に外から干渉したい思いに駆られているかもしれない者たちに対し言っておきたい大変重要なことがある。私たちに干渉しようとする者は誰でも、ましてや我が国と国民に対して脅威を作り出そうとする者は知っておくべきだ。ロシアは直ちに対応し、あなた方を歴史上直面したことのないような事態に陥らせるだろうということを。私たちはあらゆる事態の展開に対する準備ができている。そのために必要な決定はすべて下されている。私の言葉が、ね、届くことを願う。親愛なるロシア国民の皆さん、国家や国民全体の幸福、存在そのもの、その成功と存続は常に文化、価値観、祖先の功績と伝統といった協力で根幹的なシステムを起源とするものだ。そしてもちろん絶えず変化する生活環境に素早く順応する能力や社会の団結力、前へ進むために力を一つに集結する用意ができているかどうかに直接依存するものだ。力は常に必要だ、どんな時も。しかし力といってもいろいろな性質のものがある。冒頭で述べた嘘の帝国の政治の根底にあるのは何よりもまず強引で直接的な力だ。そんな時ロシアではこういう、力があるなら知性は必要ないと。私たちは皆、真の力とは私たちのそばにある正義と真実にこそあるのだということを知っている。もしそうだとしたら、まさに力及び戦う意欲こそが独立と主権の基礎であり、その上にこそ私たちの未来、私たちの家、家族、祖国をしっかりと作り上げていくことができる。このことに同意しないわけにはいかない。親愛なる同胞の皆さん、自国に献身的なロシア軍の兵士及び士官は、プロフェッショナルに勇敢に自らの義務を果たすだろうと確信している。あらゆるレベルの政府、経済や金融システムは、社会分野の安定に携わる専門家、企業のトップ、ロシア財界全体が足並みを揃え効果的に動くであろうことに疑いの念はない。すべての議会政党、社会勢力が団結し愛国的な立場を取ることを期待する。結局のところ、歴史上常にそうであったように、ロシアの運命は多民族からなる我が国民の信頼できる手に委ねられている。それはつまり、下された決定が実行され、設定された目標が達成され、我が祖国の安全がしっかりと保障されるということだ。あなたたちからの支持と祖国愛がもたらす無敵の力を信じている。